今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はいね、いよいよ始まってしまったわけでございますが、
はい、
うん、世界一ね、身も蓋もないラジオを目指して、はい、これから頑張ってやっていきたいなぁなんて思ってるんですけども、
はい、
まあそもそもライバルみたいなものがね、こんなそんなことを目指してる番組なんてないはずでございましてですね、
いませんね。
ねえ、だからライバル不在ということで、
はい、一人勝ち、
一人勝ち、もうすでに勝っている状態で、
はい、
始めていきたいんですけども、
はい、
先月ね9月に終了しましたお気楽チャンネル、
はい、
ねまあ少しでも多くの皆さんに観念浄化ワークを実践していただいて、
はい
ね、お気楽な時間を過ごしていただければなーなんてね、いうことで、やっていったらなぜかこう8年も続きまして、
すごいです ね、
ね、気づいたら378回ってよく分かんないですね、もう。
いやーすごいすごい、
よう、そんな喋ることがあったもんだなと
ね、本当に
観念浄化一本でやってきたわけなんでね、
すごいですよね。
そうなんですよ、
あの手この手で。
そう、ただね、よう考えたらそれだけ付き合ってくれる皆さんがすごいなと。
そうですね、
飽きずにね、やり続けて聞いていただいて、
いや、びっくりしましたね、あんなにヘビーリスナーの方がいらっしゃったっていうこと、最後の最後に皆さんからの、ね、感謝のお便りで
最後に分かった
っていう、ね、いただいて、最後に分かったっていうことで、そうそうそう、本当にもう驚きました ね、 ね、
でじゃあもう調子乗りましてですね、
はい、
まあそうであればですね、この超越ラジオはですね、
はい、
悟りというこのテーマを一本にそこだけに絞って
すごい、
ね、お送りしたいんですけれども、悟り覚醒非二元などなど、
はい、
ね、人間業界にもまあいろんなラベルがございまして、
はい、
でも一言で言うとですね、本当の自分は一体誰なのかと、ここに尽きるわけですよ。
そうですね、
ですから生まれてきてね、
はい、
数十年で儚く消えてしまうこの体が本当の自分なのか、それとも肉体ではない自分がいるのかと、実はですね、誰もがこの真実っていうのを知っているんですけども、
はい、
皆さんこの思考が作り出すドラマに夢中になりすぎて、ね、すっかり忘れてしまったと。
そうですね、完全に忘れちゃってますよね。
そうそう、まあ僕らもそうだったんでね、何十年も、そのこと言えないわけなんですけども、
はい、
ぜひね、この本当の自分を思い出したいって方はですね、今日始まったこの超ラジにですね、ぜひお付き合いいただければなと、
はい、
思うんですけども、ただしこの番組自体はですね、まあ、人間業界の常識っていうのは全く気にしておりませんので、
はい、
まあ常識的な方はですね、多分イライラするんじゃないかなと。
イライラしますね、確かに
今まで聞いてきたことと全然違うぞと。
そうですね、
ですけど、まあ、まあ身も蓋もない話がお好きな人だけ、こっそりと、
はい、
聞いていただければなと思います。
はい、
クレームメールは、全て、スルーさせていただきます。
はい、
はい、なおね、超ラジはですね、先日開講しました、ネットラジオ、ネットラジオじゃないや、ネット講座、
ネット講座ですね、
はい、ネットラジオはこれですけどもね
、はい、
インターネット講座のね、自己超越ゲームとこれ連動したラジオになってます。
はい、
ですので
新しいですよね。
そうですね、講座と連動したラジオって多分あんまりないと思うんですけども、ですからね、たまにね、聞き慣れない言葉、参加されてないところ PI とか、中には NN とかね、もうゲームの専門用語ですよね。
そうですね、なんか、秘密結社の暗号みたいな、
出てきちゃうんですけどどうしても、はい、ですからね、ゲームに参加していただいていると、10倍100倍と、この超ラジも楽しめるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、でして、10月31日木曜日まで、オープニング記念の特別価格でですね、
はい、
自己超越ゲームにご参加いただけますので、はい、どうぞこの機会を、まあ、ご活用いただければなと、思うわけでございまして、
はい、
はい、ということでですね、本日から、リスナーの皆さんと本当の自分を思い出すゲームをですね、我々、このサウンドクルーとですねリスナーの皆さんが一体となって、楽しんでいきたいなと思いますので、どうぞよろしくお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
はい、人間業界、
うん、
ね、オープニングからね何度か出てきてるこの言葉でございますけども、長ラジではですねこれからことあるごとにこの言葉が出てくる、
はい、
ですので第1回はですね、人間業界とは何ぞやと、いう話をしてみたいと思うんですけども、
はい、
まあ、最初にね、ズバリ真実を、話してしまいたいなと、
うん、
はい、この宇宙には何も存在せず何も起こっていない。ね、まあ信じようが信じまいがこれ関係ナッシングでございまして、何も存在せず何も起こっていないと、これがねこの宇宙の実相なんですね。
実相ですね、
うん、まあ、実相というのは本当の姿と、
はい、
そういう意味なんでございますが、ただしねこの自己超越ゲームというのはこれ宗教じゃないんで、
うん、はい、
僕らの言ってることを別に信じていただくこと必要は全くないと。
そうですね、
ね、
う
ん、このラジオで話してることって全て皆さんが確かめることができる、
うん、
うん、というか皆さんそもそも知ってることばっかりでございまして、
はい、
ね、皆さん忘れたふりをしてとぼけて遊んでるだけ。
そうですね、おとぼけ、うん、ゲームですね。
そうそう、うん、だから人間っていうのは男おとぼけ名人なんですよ、
はい、
うん、でね、人間業界ってのは一体何なのかと、
うん、
ざっくり言ってしまうと、この体が自分である、
はい、
と思い込んでいる思考が集まって作り上げた仮想現実世界と、
う
ん、これが人間業界なんですね。まあ仮想現実ということでございまして、
はい、
実際に人間業界があるわけではない、
うんうんうん、
ここがねどうにも分かりにくいところなんだけども、
はい、
蜃気楼っていう現象があるじゃないですか。
はい、
ね、僕も専門じゃないんで分かんないんですけどよく、
うんうん、
まあ実際にはそこにないものが、まあ、大気の中の、まあ、光が屈折することで、
はい、
あたかもあるように見えてしまう、
はい、
ね、だって海の上に、都市が出現したりですよ、いきなり、
うんうん、
光が屈折してね、
うん、
海の上に都市なんかあるわけじゃない、うん
うん、
でも実際見えちゃうわけでございまして、
はい、
うん、だから今我々が体験しているこの人間業界というのも、まあ言うたら思考が作り出している蜃気楼なようなもの、
うんうん、
蜃気楼みたいなもんなんですね、
うん、
確かにあるように見えるんですよ。
そうですね、うんうん、
でも実際は蜃気楼のようにあるわけではない、
うん
うん、ですからこんな話をするとまあ、何でしょうね、思考重視派というかな、
うん、
理屈概念で理解しようとしている人はイラッとするんですよ。
そうですね、やっぱりこの思考 の、うん、あの性質、
そう、
あの働きとして自分が理解できないことに対してはやっぱり抵抗とか、
う
ん、怒りとか否定みたいのが湧いてきますから、
そうそうそう、
絶対イライラしますよね、
うん、僕もほら禅の本を投げつけた人間です
から、ね、そうそうそうそうですよね、
壁に向かってね、
はいはい、う
ん、だからね、うん、分かんないことは間違ってるような気がするんですよ。
そうなんですよね、受け入れられないから、
うん、そう、
間違ってるっていうふうに決めつけちゃってね、その方が楽ですからね。
そうそう、楽なの、うん、まあ、間違ってるこいつおかしいと思って処理した方が楽なんで、
そうそうそう、
理解しようと思って苦しくなっちゃうんですね。
そうですね、知らないことをほっとけないですから、知らないままに、
そうそうそうそうそう、うんうん、それとあと思考の癖としてはあるのかないのかはっきりさせてくれと。
そうですね、
うん、あるけどない、
はいはい、う
ん、あるけどない、ないけどあるなんてね、まあこのあるとないというのは
はい、
実は同じものを指している言葉なんだけども、これが思考にはどうにも理解できないわけですよ、
はい、
ないはないであるはあるだろうってなっちゃうわけね。
そうですね、うん、もう 大混乱起こしちゃいますよね、頭の中がもう。
そうそうそうそう、湯気、うん、が出てくるって感じになってくる。
そうですね、沸騰してね、
うん、そうそうそう、うん、でもね、このゲームを進んでいきますと、このわけのわからない話が、うん、実際に体験を通してだんだん理解できるようになる。
そうですね、
だからまあ意味が分からなかった、もうわけの分からない話がいつの間にかすっかり腑に落ちているということが、
はい、
まあこのゲームの一つの醍醐味というか。
そうですね、こんな面白いことやっぱりないですよね。
ね、さっぱりわけ分かんないんだけど、
そうそうそう、
なんかいつの間にか分かっちゃってるというね。
そうですね、
だからね、僕禅の本投げつけてから全部理解できたの5年かかったんですけど、あの悶々とさせてくれたからこそ、なんだろうな、もう投げつけはしたけども、なんか気になってどうしても理解したいという、だって本が間違ってるわけじゃないっていうのは僕なんとなく分かってるわけですよ。
そうですね、
理解できない自分がいるということが腹立つわけであって、
はい、
実際は本に腹立ってるわけじゃないんですね。だからね、正直言うと、どうしてもあれを理解したかった、
はい、
だからあの本に書かれてることをこう自分の風景にするために、座禅を始めたりしたわけなんですけども、だからね、分からないって実はありがたいってことなんですよ。
そうですね、
だからね、それをね、間違ってるって指摘して、終わらすんじゃなくて、そこにこう向かっていくっていうかな、
そうですね、すごい、もうだこれは、すごいチャレンジだし、大冒険だし、こんなエキサイティングな、
何より面白いもんね、
ね、心の旅みたいなのはないですよね。
そうそうそう、
でね、
我々はいつからこの体を自分だと思い込んでしまったのかという話になるんですけども、まあ何度か言ってますけど、自我が芽生えるってね、いう言葉がございますけども、これね、芽生えるということは、
はい、
いきなり芽生えたわけじゃないでしょ。
そうですね、
ね、まあ、種があって、水をやって光っていうものがあって、でだんだんだんだんこう種が割れて芽が出てきて土からぴょっこり出てくるわけじゃないですか。
そうですね、
だから準備期間ってあるんですよ、自我にもね、
はい、
だから赤ちゃんが生まれてしばらくすると手足をバタバタ動かし始めるじゃないですか、
はい、
あれ何やってるのかというと、脳が体を認識しようとしてるんですよ。
ああ、そうなんですか、
ここからここまでが自分の体だぞっていう実験を繰り返す、間違っちゃダメだよって訓練やってるんですね。
ああ、そう、
それで何か掴んだりできるようになるじゃないですか、自分の手を動かし始めたりして、
はい、
あれって訓練なんですね、
ああ、そうなんだ、よく赤ちゃんとかがティッシュ、ティッシュボックスからティッシュをもう何枚も何枚も取って遊んでるじゃないですか。
ああ、そういうの見たことあるな。
何の意味もない、ね、のに一生懸命、もう何が面白いのか分からないけど、夢中になって、ね、取りまくってね、その動作作業を絶対やめない、ダメって言っても、あれもそうなんでしょうね、
あれは自由にさせとかんと、まあ、食べられたら困るけども、だからね、あれはね、身体的自己感覚っていう、まあ、練習なんですね、それで、あ、いよいよこの体が自分なんだっていう、まあ、いわゆる認識がはっきりしてくる、
はいはい、
ですから自他のない一元の世界に、じわーっとこの境界線が引かれていってるわけですよ。
ああ、境界線ね、
体、まず体からね、
はい、
で2歳にもなりますと、
はい、
まあ、親から教えられた言葉が、こうだんだんと理解できるようになってくる、パパだよママだよと。
そうです ね、
私がおばあちゃんよ、熊の子プーさんよなんてね、であなたはたかしだよってね、だんだんそういうふうにラベルをこういろいろとこう手に入れるようになってくると、自分と自分以外の世界というのがいよいよはっきりしてくるんですね。
そうですね、
これがね、身体的自己感覚、でそうやって、2年間から3年かけて自己、まあ、自我というのが芽生えてくる、
はい、
で、この体が私であるというドラマがここから始まっていくわけですね。ですから我々って気付いたらもう人間やってるんですよ。
そうですよね、だから、た まにね、はい、あの振り返ってみて一体自分はいつからこの鏡を見た時にね、うん、その鏡に映ってる顔が自分だと認識し始めたのかなってたまに考えたことがあるんですよ。でもわからないんですね、うんうん、一体いつからこれが自分だと思ったのかって。
自分っていうもんイコール自分イコール自我なんで、うん、いつからというのはもう、スタート地点から自分あの人間やってるわけですよね、うんうん、自我というのは、
はいはい、
うん、そうそうそう。でだからねこの 99.9% の人が、
うん
うん、この自分が人間であるということを疑いもなく、
うん、
人生を終わっていくことができるわけですよ。
そうですね、もうほとんどそうですよね。
そうそう、うん、でもね今この番組を聞いていただいている皆さんのようにちょっと待てよと、
うん、
なんかちょっとおかしいんじゃないのと、
うんうん、
違和感を持つ方が今どんどん増えてきている。
うん、
うん、と言ってもですね、まあ実際は2600年3000年近く前にですね、
はい、
人間なんて実は存在していないんだと、
はい、
うん、いう事実に気づいた方がいたわけでございまして、
あの方ですね。
そうです、うん、だから長い間かけてじわじわとやっと一般人にも浸透してきたと。
長かった。
そうそう、いきなり増えてきたわけじゃないんですね。
うんうん
うん、ですから、なんか悟りとか、
うん、
覚醒というとなんかものすごいことだと思っている方が多いんですけども、
はい、
実はこれって真逆なんですよ、
はい、
うん、蜃気楼のように存在していないものを、
うん、
確かに存在しているかのように、
うん、
この100年も、
うん、
錯覚させることができる人間の脳の方がすごい。
そうですね、
うん、ですからこれは逆でございまして、
はい、
うん、ですからね、人生に違和感を持っている皆さんは、
うんうん、
上流に遡っていってみてください、
うんうん、
先ではなくて、うんうん、だから自我が芽生える前の自分、
うんうん
うんうん、ですからこの体が自分だと認識する以前の自分っていたんで、
うんうんうん、
それが本当の自分なんですね。
そうですね、
うん、
あの一休さんの歌にありますよね、
うん、
あの本来の面目、
はい、
あの自分のお父さんお母さんが生まれる前の自分とは何なのかっていうね、
はいはいはい、うん、
誰なのか、
まあ、禅問答やな、
ね、あれですよね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、だから自分を知る前の自分ってことよね。
そうですね、
うんうん、それが本当の自分なわけで、だから、うん、思考が芽生える、まあ、自我イコール思考なので思考では絶対的に理解できないわけですよね、
はい、
うん、だから、実際に体験するしか方法がないと、
うん
うんうん、それが、この自己超越ゲームでございまして、
はい、
はい、ぜひね、まあ、今日は第1回ということで、まあ、こんな感じですけども、
うん、
ここからねじわじわとね、
うん、
もう皆さんとやっていきたいと思ってますんで、
はい、
もうズバズバと言っていきますので、うん、ぜひね、楽しんでみていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、今週の自己超のコーナーでございます。
はい、このコーナーは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、じゃあ僕の自己超からご紹介します。僕の自己超は孤高差の日記です。
はい、
はい、抜粋して紹介します。
はい、
不快を感じさせるエネルギーを眺めていると、ものの10分かそごめんなさいものの10秒かそこらで、不快が消えていきました。なんで腹を立てていたのか思い出せるのですが、いつもなら思い出しては腹を立てるというこというのが今回全くありませんでした。これは面白い、また腹立つことが起こらないかなということなんでございますけども、
うん、
これね 地味なんですけども実はものすごい気づきなんですね。
うんうん、
うん、だってもう感情のために何かをしなくてもいい、
うんうん、
だって少し振り返ってみたら分かるんですけどもこれまでの人生でこのストレスのためにどれだけの時間とエネルギーとお金を費やしてきたのか、
うん、
考えてみてもゾッとするんですけども、僕の場合お酒ですよね。
はい、
うん、で中には、ストレス解消買い物をするという方もいらっしゃるし、
うんうんうん、
私はやけ食いしてって、
うん、
太ってライザップに行こうとかね。
んライザップ？
そうよ、
はい、
だから30キロも太ったからライザップで行って元に戻すとかもう要はエネルギーとお金と時間をどれだけ使ってるのかこのストレスのためにと。
そうですね、
うんうん、そう考えるともうその途方もなさを感じるわけですよ。
はい、
うん、僕の場合はまあそうだね仕事し始めてから考えるともう35年、うん、37年とか、
うんうん、
そう考えるともう1億とか軽く使ってるわけですよね。
もうね家 2,3 軒ぐらいね建てられたかもしれないですね。
そうストレス解消に使ったお金、うんうんって考えたらね、
うんうん
うん、そうそうそう、ということを考えるとね、これはココさんのこの日記ってすごい価値あるんですよ。
はい、
うん、我々はねそもそもね感情なんて感じた試しがない、
うん、
むちゃくちゃ言うなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
これねやってきたエネルギーに怒りだとか悲しみだとかいうラベルをこう貼って認識してるだけなんですね我々って実は、
うんうん、
ただのエネルギー
う
ん
はい、
それをあ何ややってきてるのはただのエネルギーかと気づくことがまず大事なんですね。
はい、
うん、でも、不快なエネルギーってイライラとかさ、
うん、
もうできれば勘弁してほしいわけですよ。
そうですね、うん、
うん、本当不快って、できたらもう回避したい、うん、でも、うん、そうはいかないじゃないですか。
はい、
うん、だってこの現象世界って個人の都合なんてお構いなしでしょ。
全くね、うん、もう知ったこっちゃないですからね、うん、
完全に無視されてるわけですから、うんうん、不快を感じないなんて土台無理な話、
はい、
うん、ですから、もう感じてしまったものは潔く諦めるだって実はもう感じてるのイライラしてるんですから
ですね、
うん、だからもうこれ諦めていただいてそのエネルギーと一つになればいい。
うん、
これね難しいですけど一回まあココさんみたいにコツをつかんでしまえば、
うん
うん、カモンベイビー状態に入っていくので。
そうですね、
そうそうそう、
あれは面白かった、
うん、
またやってこないかな、
なんか可愛らしい感じです。
可愛らしかったですね。そうそうそう、面白かったです、
うん、だからね、そう一つに本当になることができるとこの風船から空気が抜けていくようにその不快を感じさせてるエネルギーっていうのはすっと成仏していく、
はい、
うん、ただし一つだけポイントがございます。
はい、
これは完全に一体化すること。
うん、
うん、これねほんのちょっぴりでも不快を消そうとしているとうまくいかないんですよ。
そうですね、
うん、うん、
まだこう抵抗のエネルギーが残っていると。
そうだからね1ミリ離れんでも100キロ離れんでも一緒のこと、
はい、
うん、でございまして、だから感じようとするのではなくてそのエネルギーの中に入っていくようなイメージですね、
うんうんうん、
自分がいてエネルギーを感じようとしてダメですよ、
うん、
でこれ分かれちゃってるから。
そうですね、うん、やっぱりそうなると難しいですよね。
そうだからね思い切って潔くエネルギーの中にもう入っていく、
はい、
うん、そんなイメージでやっていただくとなんとなく分かってきて実際にそのエネルギーが、うん、何ぼ起こっててもスーッと消えていく、うん、もう長くても1、2分ですーっと何もなくなる
んで、うんうん
うん、これはね、日々練習、でも幸いにもムカッとしない日なんてほぼないじゃないですか。
そうそうそうそうですよね、
うん、
一日中ねそのこの実験のチャンスはありますよね。
そうそうそう、だから通勤会社に行ってる方っていうのは通勤家出てから会社に着くまで1回はムカッとしてるはず、
うん、まず満員電車でね、
そうそうとかね、
うん、
いろんなことね、うん、スマホの歩きスマホやりやがってとか、
はい、そうですね、
うん、なんで、うん、優先座席にお前が座ってんだとかさ、
うん
うん、そんなことでねもうこと足りるわけですよあっちこっちで、
はい、
うん、だからそのためにこの、練習をしてみると、うん、そうするとね、うん、本当に消えてしまいます、何や今まで何やっとったんやと、
うん、
こんな簡単に消えてしまうんであれば、
はい、
これやっときゃよかったなっていうね。
そうですね、う
ん、そんな感じになるので、 ぜひねこの練習をやってみていただきたいなと思います。
はい、はい、
それでは秋さんの自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、私はですね、今日はショコラさんの日記よりご紹介したいと思います。
はい、はい、どうぞ。
はい、全てはシャボン玉、うん、いつも通り家事をしていたら急にわっと涙が溢れてきた、はい、本当に急で訳もわからないまま、うん、涙が流れるままにしておく、はい、しばらくしてうわ驚いた何だったのみたいな思考がやってきたが、それもやがて消えていった。あえて言葉にするならば、ああありがたい、ありがとうございますと自然に合唱するような心持ちだ、すべての生命が平安でありますようにと祈るような、たまにこういう涙がやってきて自我は驚いている。
はい、
はい、ちょっとねこの後、うん、あのコメント欄にもね、うん、いいあの言葉があったので続けて紹介したいと思います。
これがショコラさんのコメントですか？
あ、はい、そうです、はい、うん、この日記の内容についてなんですけどね、はい、個人的に嬉しいというような感覚ではなく、うん、快楽のような激しさもなく、はい、ただ穏やかに胸のあたりが温かくなる、このゲームに参加しての恩恵です、うん、おそらく誰もが心の奥深くでは安らかに心から安心したいような気がします。
そうやね、
うん、
これ秋さんがこれを、まあ、ショコラさんが選んだ、うんうんうん、ポイントはどこでしょうか？
うん、そうですね、うん、やっぱりもう単純にね、あいいな、よかったなっていう思うと、うんうん、本当にねこんな風にふとした瞬間に突然こんな何とも言えないようなありがたさとか、うんうん、涙が湧いてくることってあるんですよね、
はい、
あのこの私っていう個人意識から離れたっていうかね、
うんうんうん、
その瞬間無条件の安心感が満ち溢れるような、
うん
うん、体験ですよね。
そうやな、
うんうん、そういうことがこう日常の中で起こってくる、なんか特別な時にとか特別なことがあるわけじゃなくて、
うん、ということと、うんうん、このタイトルにあるようになぜ涙が溢れてきたかということやね、
うんうんうん、
だから全てはシャボン玉なんだっていう気づきよ。
そうですね、はい、うん、
それがあって、
うんうんうん、
あの感じるところがあって、
うんうんうん
うん、なんだ全てシャボン玉だったんだと、
うん、そうですね、
うんうん、このゲームやってる方よくまあ分かると思うんだけども、
うんうん、
全てがこの気づきの空間に現れている現象でありシャボン玉であって、
うん
うん、だからそれしかなかったんだっていうことの、まあ、安堵感だよね。
そうですね、あの、うん、もういろんな感情とか思考とか出来事とかね、
うん、
あのもうこんな自分嫌だとか、
うん
うん、こんなことをあの考えたくないとかね、
うん、
こんな感情味わいたくないとか、もうそれ全部シャボン玉のような現れては消え去るただの現象だったんだって、ね、
何もしなくてよかったってことよ。
そうそうそう、何の問題もなかったんだと、
そ
うすべてあの起きるがままにね、消えていくがままに、
うん、そういうこと、
うん
うん、今まで何かをしようと頑張ってたんだけど、あそんなことする必要なかったんだってことに気づいた安堵感よね、
うん
うん、
そうですね、
それがこの日記にもにじみ出ているということで、
はい、うん、そうですね、
うんうん、そうそう、それでよかったなってことですよね。
はい、
うん、本当にね、こうやってねショコラさんは、いろんな人たちいらっしゃって、まあ、それぞれスピード感が違うし、
はい、
ここにやってくるまでの準備期間ってあるわけですよね、やっぱり。
そうですね、
うん、ですから、カネジョーカーをやってた方がほとんどじゃないかなと思うんですけども、
はい、
そこまでどれこまで進んでたのかっていうので、まだ自己超越ゲームに来てからのこの気づきっていうのは違うと思うんだけども、
うんうんうん、
でもね、これ空間丸ごと行こうというゲームなんで、
はい、
うん、このショコラさんの日記がまた皆さんに伝わっていって、
そうですね、
うん、ことなんでね、自己超越ゲームっていうのはもう、まあ、全員で行こうという考え方してます。
そうですね、うん、この皆さんのこの気づきが全体にもう気づきの空間に広がっていって、はいはい、
うん、
自己超越スピードがねもうぐんと加速していくっていうような、
そう
そういうなんかライブ感がありますよね、
うん、
すごく。
だからね、もう完璧にインターネット上で完結する講座になってて、
はい、
Zoom という、まあ、インターネットの、まあ、ミーティングシステムですね、テレビ電話みたいなもんですけども、
はい、
これで100人まで、つながることができるので、
うん、
これで毎月1回やってるのがサークルアップっていう交流会、
はい
はい、で第1回も終わりましたけども、
うん、
こうネットとは思えないなんていうかな、
うん、
一体感っていうかな、
そうですね、
うん、一回やってみてびっくりしましたけど、
うん、
皆さんも多分えこれネットなんだって、あんまりはネットなんて分かってるんだけども、なんかリアル感もありながら、
ありましたね、うん、びっくりしましたね、
うん、うん、面白かったよね、
面白かった、なんか本当に一体感があって、本当こう境界線がない、隔てがない、まあ、
うん、
垣根がない感じで、
そうそうそうそう、すごい時代になったもんやなと思ってね、
そうですね、
電車に乗らなくてもいい、
うーん、本当にもうこのねネットの時代の恩恵ですよね、
あり
がたい、
うん、だからね本来今、うん、この今日は12日の土曜日ということで、はい、ちょうど今ね、あの超大型の台風がですね、
はい、う
ん、関東圏東日本に近づいているところだと思うんですけど、うん、まあ本当に、今回はちょっとやばいぞという、ことで心配してるんでね、いつも、ね、西日本をずっと行くんですけども、
うんうん、
前回も東日本直撃だったし、今回も直撃みたいなんでちょっと心配しておりまして、
はい、
本来だったら、ちょっとこのサークルアップも延期みたいな感じになるんですけども、うんうんうん、まあ、インターネット上で、やるもので、まあ、参加できる方は参加していただいて、
はい、
うん、本当に関東圏の方はもう慎重に、うん、あのまずは、
ね、安全確保で、ね、
うん、はい、でやっていただきたいなと思います、
はい、
で本日は、19時半から、うん、第2回やりますので、19時半になったらズームインしてください、できる方はですよ、
うんうん、
で今回はですねこの NN の第20番目、
第20番目、
今19番までありますけども、
はい、
本日20を発表しますので、
お、
皆さんと一緒にこの20を体験してみたいなと思います、
はい、楽しみですね、
うん、楽しみですね、うん、ということでございまして、
はい、
まあね、なんていうかな、まあこういう感じでやっていきましょうか、
はい、
うん、あ、第1回なんで手探り状態なんでね、
そうですね、どんな風に
そうそう、どうなってるのか全く僕らは分からない、
ね、はい、まあ、1年後がお楽しみですね、どんな風になってるのか、
1年後ね、どうなってるんでしょうね
、はい、
だから、チョイスゲームの中に、まあ、コミュニティも作りましたんで、うん、またご意見ご要望ございましたら、はい、遠慮なく、まあ、書いていただいて、
そうですね、
はい、できるだけちょっと面白いラジオにしていきたいなと、
そうですね、
思っておりますので、うん、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、はい、皆さん参加型でね盛り上げていただけると嬉しいですね、
一方的じゃなくてね、はい、こうやってコミュニケーション取りながらね、う
ん、
面白いものにしていきましょう、
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう、お相手は超ラジ、足立と
秋でした、
はい、どうぞ良い
休日を、良い休日を。